健康長寿のまちづくりの応援隊 NPO 法人延岡健寿支え合い隊プレゼンツドンケンです。市民みんなが健康になることで地域医療への負担を軽減、毎回熱い思いで活動している隊員の皆さんにご出演いただき、市民みんなが元気で生き生きと暮らせる健康長寿のまちづくりのための情報をお届けする番組です。さて今日はですね、ちょっと寂しいんですけれども、
そうですね、はい、コロナのおかげでね、
そうです、隊長の加藤慶三先生と、
はい、今日は隊長だけで、はい、その分10人分ぐらい喋りましょうね。
まあ、感染症のね、専門の先生ということで、はい、今日はちょっと踏み込んでいろんな専門的なお話も聞いていこうと思いますが、そうですね、
まあ最近よく言われるんですけどね、あんたの専門なんだんだって言われるんですけど、
テレビにね、
最近ここのところは感染症の専門家って話になってます。
お出になってるじゃないですか。もう忙しそうで、は
い、
お忙しじゃないですか今もね。
もうちょっとかっこよく映ってくれるといいですけどね。
まあそれは大丈夫です。ところで、はい、延岡にも
そうですね、
はい、感染者が増えておりますが。ちょっと大変な状況になってますよね。
そうですね、はいはい、まあ、全国的な問題の流れと、それから宮崎延岡の流れってちょっと整理していこうと思うんですけども、はい、まあ、まずはですね、まあ、皆さんがご存知のように、宣言が解除されて、
はい、
緊急事態宣言が解除されて、だんだんだんだん感染者が増えた、
うん、
で、まあ、大体6月の後半ぐらいから東京地方、それからそれちょっとずつ広がって、うん、関西、それから中部と、
はい、
いう形で広がって、うん、まあ、福岡も増えてるなと思ってるうちに鹿児島でドンと、はいはい、ショーパブで起こったと、
うん、
で、と思ってるうちに、まあ、宮崎県大丈夫やろと皆さん思ってたと思うんですけど、
うん、
ですね、で、あれ高鍋で出ちゃったねって、
うん、
まあ、そんな宮崎だから大したことないんやろってみんな思ってたら、あれって思うぐらい広がっちゃってですね、で、僕の友達ね、東京の友達が宮崎大丈夫かって思って、東京からやられたよっていう状況になってる。で、それでも高鍋だから、まあ、高鍋宮崎市内だから延岡大丈夫かなと思ってた人もいっぱいいるんですけど、
はい、
延岡もですね、ついに出てしまいましたというような状況ですね。
は
い、
それ
もかなりの数が今増えてきてると、はい、いうことですね。ただ、わかることはですね、東京、大阪、福岡と一番大きな違いがやっぱり延岡にあるんですよ。
はい、
それがやっぱりクラスターの紐付けができてるかできてないかということなんですね。今実は問題になっている東京、大阪、それから福岡もそうなんですけども、はい、感染経路不明者っていうのがかなりの確率でいます。
そうですね、多いようですね。
は
い、で
これは、逆に言えば感染の経路がわからない人が、例えば10人いれば、その後ろには100人ぐらいもっと感染者がいる可能性があるっていうことになるんですよね。ところが逆にクラスターでこう詰めていって感染経路がわかってる。まあ、延岡の患者さんの場合にはほとんど、まあ、すべての患者さんが感染経路が分かってるっていう状態ですので、
うん、
ということはその経路のところをしっかりチェックして潰していけば感染コントロールができるっていう状態なんですね。で感染経路不明者に関しては要するにそういう危ないところをまとめてやらないという意味になりますので、うん、このコントロールするのが非常に難しくなってきますよね。
そうですよね、
はい、だから、まあ、今のところですね、うん、皆さんご存知のように鹿児島のショーパブの人たちも少し感染経路不明者も混じりましたけど、はい、現実的には今感染者かなり減りました、
うん、
はい、で高鍋ももうピークを超えて減ってきてます。で大体こういうウイルス感染症のピークの場合は3週間ぐらいでピークを超えて減ってくるっていうのが普通ですので、
うん、
で延岡の発症例も一番多い時から今また減ってきますね。だからうまくこのままコントロールができれば、延岡の場合も、まあ、2、3週間ぐらいで減ってくる可能性はかなりあるんじゃないかなと。はい。だからそのためにはどうするかというと、まあ、宮崎、さっき言いました東京とか福岡とか、はいはい、そのいうところと、宮崎市内、それから高鍋、延岡ってこう比べていくとですね、
はい、
次の問題点があるんですね。2番目の問題はクラスターコントロールができても、患者さんの数が多量に増えたときは、まあ、医療施設の問題とかホテルの問題が必ず出てくるんですね。ただ宮崎市内であればいっぱい大きい病院がありますよね、
はい、
だから宮崎市内である程度出てもそれをコントロールする部分っていうのはかなりやりやすいし、まあ 施設だけではなくて人的、資材ですね、まあ、人ごもいっぱいいますので、なんとかなるんですけど、はい、延岡の場合はですね、県立延岡病院が中心になってやってますけども、やはり病院数が圧倒的に少ないですね。で、ホテルの方も、まあ、確保の問題もあって、はい、なかなかその患者さん自体をどう見ていくかということも含めるとですね、宮崎市内に比べて、やはり医療崩壊という言葉を使っていいかどうかわかりませんけども、医療に関してはかなり厳しい状態にあると。だからもう、まあ、私の考えとしてはこれ以上増やさないでほしいと。
ちょっとこれ以上増えると、
はい、はい、
ということですね。
はい、はい。まあ、そのためには、やっぱ大事なことはですね、二つ目、三つ目のクラスターが絶対出ないようにしていただきたい。ですね。だから、皆さん方、多分、延岡の市民が非常に優秀でですね、ちょっとイオンとか見てみても、やっぱりかなり減ってるんですよね。で、マスクつけて、しっかり手洗いとか、お手洗いに出た後も手洗いしてっていう人も非常にしっかりしてるので、まあ、それをしっかり守っていただいて、まあ、その日常生活も、みんな気をつけていただくと。
はい、
特に夜の街での感染が延岡も分かってますので、まあ、そちらの方向のところの人方も、もうちゃんとコントロールしてあれば移らないというのは分かってますのでね。
そうですよね。
はい、だからそれを、私たちは大丈夫だっていう、これ正常性バイアスって言うんですけどね。正常性バイアスで自分だけは大丈夫っていうことは絶対考えないで、症状がなくても自分が人に移すということが一番大きな問題だというふうに考える必要があるんだろうと思いますね。
多分どっか人ごとというか、その夜の街が、はい、で感染が多いっていう都会ではそういうニュースがバンバンバンバン入ってくる中で、やっぱりちょっとまさか延岡でっていうのが皆さんの中にもやはりあったのかなっていうのありますよね。
そうですね。だから、知らないうちに気が緩んで自分だけは大丈夫と思ってしまうんですね。まあこれどうしてもしょうがないんですよ。感染した人が悪いわけではなくて、やはり時間が長くなるとやはりどんな人でも気が緩みます。で、それは感染した人もそうですし、感染した人がいた場所もそうですし、
そうですね、
も
う
社会の流れもどちらかというと経済優先という方向になってたので、今度はある程度はしょうがないんですよね。出た人は、まあ自分がその時しまったと思ったら、もう出た人が一番後悔してると思うんですけどね。もうそこを責めるんじゃなくて、それを勉強して、じゃあどうして、ならないようにすればいいかというところを考える方が大事だと思うんですね。
そうですよね。ま
あ、こういうところはやっぱり延岡の市民力が高いところが、出た人を責めるんじゃなくて、そういうふうにならないようにするためにはどうすればいいかということを中心にやっていけばいいんじゃないかなと思うんですね。
そうですね。
まあ、ある意味ですね、その発症したということは非常に問題があるんですけども、この出てくれたことによって、他の人たちがこのクラスターで収めるとですね、延岡でもっとドーンと爆発的なことが起こるのが将来的に防げる可能性もあるんですよね。まあ、そういう意味で非常にいい契機だったと僕は思います。まあ、今世界の流れ見てみるとですね、実はそのヨーロッパ諸国で緊急事態宣言をやめてロックダウンをやめたところがやはりまた日本と同じように増えてるんですね。で、一部の地域だけコントロールできている。それはやっぱりロックダウンをやった後の解除の仕方をゆっくり、経済優先よりもやっぱり患者コントロールということを考えながらやってたところが少ない。ただですね、やっぱどうしてもそこをどうコントロールするかって問題があるので、これ誰にもわかんないですよ。正解がないので。だから、まあ、患者になったからとか、いうことが問題になるわけじゃなくて、どちらかというと、わからないことをやってたら絶対そういうことが起こり得るので、これをいい契機にしてどうしていくかと。で、実は、まあ政府が将来的にですね、もう秋口くらいから海外からの渡航者をどうするかって話が出てます。
そうなんですね。
で、海外のウイルスに関してはいろんな問題点が今出てますよね。例えば感染性が強くなってるのではないかとか、毒性が強くなってるのではないかとかいうことも言われてますけど、まあ、学問的な確証はまだ得られてないんですが、まあ、ウイルスが入ってきた時に3月の前半と同じように、やはり、どって広がる可能性があるんじゃないかなと。だからそれが、まあ、本当の意味での第2波。もしかしたら、まあ、ピークといったら3波4波という話になるかもしれませんけども、大きな波が来るかもしれないというふうに考えているんですね。だからその時の前に、まあ、できるだけ延岡は今回重症者を出ないようにして、でなおかつ皆さんがこのコントロール状態を良くすることによって、本当の意味での、 大きなピークを抑えるためにいい機会なんじゃないかなと思うんですね。やっぱあの災い転じて福となすというぐらいの気持ちで、まあ、大きく今回のコントロールやっていけばいいんじゃないかなというふうに思ってます。
感染者が出た状態、今そういうちょっと大変な時期ではありますけれども、
ね、
これを増やさないっていうことが大事っていう話を、
ね
ね、今ありましたけど、はいはい、これどんな風にすればいいですか。
そうですね、
はい、
あの増やさないっていう方法が今が延岡がどういう状態になってるかっていうことを考えてみるのがまず大事でですね、
はい、
例えばその、あの感染者の中に、感染経路不明者がいっぱいいる場合の増やさないっていうのと、うん、それから紐付けされている、いわゆる、感染経路がはっきり分かっている場合というところで考え方がちょっとずつ違ってくるんですね、
はい、
で延岡の場合はまず感染経路者不明者がそんなに多くなくて、うん、で、まあ経路が分かっているとで今の感染段階がどうなっているかというと、まあ、第一次感染が起こった後にそこで感染した人が家に帰ってもしくは職場に帰って2次もしくは3次感染という形で広げてるんです、
はいはい、
ということは、患者さんの数を減らすのに一番有効なのは、うん、経路が分かってるわけですからその経路をうまく遮断をするということなんですね、うん、だから職場感染とそれから家庭内感染のコントロールと、うん、で特に家庭内っていうのは職場は、まあ、例えばマスクつけて距離感がありますけれども、はい、まあ、お手洗いだけは注意しないといけないんですけども、うん、家庭内はですね、やっぱり家の中でマスクつけてる人少ないですよね。だから知らないうちに移る確率が家庭内感染は高いと。
そうですね、ね共用部分が多いですからね。
はい、東京とか他の都市でも、最近家庭内感染が増えたと非常に話題になってますね。
はいはい、
これはどうしても誰かが持って帰った時に家の中では移りやすいと。 この問題を解決しない限りはやはり人数は増えていく可能性があると、
うん、
そうするとやっぱり医療の圧迫ということが考えられるので、まあ、そうならないようにするというのがすごく大事です。だから今日はちょっと家庭内感染 しないためにはどうするか、
そうですね、それ
考えていきたいと思いますね。
すごくはい、今、はい、思っているところだと思います。
まあ、基本的にはですね、まず感染経路対策というのが分かった上で家庭内感染を考えないといけないですね。まあ、復習ちょっとしてみますと、このコロナウイルスっていうのは感染経路は2つです。で、1つは皆さんご存知の飛沫感染。まあ、唾液の中にウイルスがいっぱいいますので、それが飛んでいって感染するという感染経路。もう一つは、唾液であるとか、あと糞尿の中にウイルスが含まれてますので、まあ、それがトイレとかそういう、まあ、洗い場を中心に接触感染という形で起こる感染経路なんですね。で、まあ、いわゆる3密っていうふうなやつを言ってるのは、まあ、いわゆる飛沫感染経路対策として、その3密対策というのは非常に重要だと。で、忘れがちなのはですね、接触感染対策。
うん、
これマスクはかなり強調されてるんですけど、はい、実はですね、マスクの有効性と手洗いの有効性考えたら、うん、もう五分五分なんですね。手洗いの方が有効だっていう人がいるぐらい、実は手洗いって非常に大事です。
大事なんですね。
はい。で、ちょっと最近皆さん忘れがちなんですね。
慣れてきて。
だんだん慣れてくるとですね、手洗いの時間ってね、もう短くなるんですよ。で、ここで一回やっぱり考えていただきたいのは、はい、まず手洗いをとりあえずしっかりする。
しっかりする。
はい。うん、はい。で、あともう一つですね、このコロナウイルスが唾液の中に多いっていうことは最近よく分かってきて、うん、まあ、インフルエンザウイルスとか他のウイルスみたいな、風邪のウイルスみたいな鼻とかですね、うん、咽頭の粘膜に多いんですけど、まあ、舌を中心としたその唾液の中にいっぱいウイルスがいると。
うん、
ということは、まあ、マウスウォッシュですね、うがいもかなり効くってことですね。うん、はい。もう、これは、まあ、今日ですね、用土が効くとかいろいろ話もありましたけど、
ありましたね、
まあ、用土も、まあ、本当なのかどうかっていう問題もあるんで、用土は確かに抗ウイルス効果強いです。
ああ、そうなんですね。
ただ、生体の粘膜自体を障害するという問題もあるので、ウイルスはやっつけるけど、粘膜損傷が起こってウイルス感染しやすくなるという報告もあるんですよね。だからそこはまだ検証されてないので、これに関してはまだちょっといろいろ、文献を読みながら、これからの研究結果を見ていかないといけないんですね。ただし、もう明らかに、もうこれインフルエンザの時は分かってるんですけど、水道水でうがいすると、ウイルスは感染率が減ると。陽性者も減るということはもう明らかに分かってますので、まあ、もうだって唾液の周りに唾液が希釈されるということもありますからね、当然個人のウイルス量も減るし、感染コントロールもしやすいということで、まあ、うがいをすると。だから外から帰ってきた時には、まあ、密にならないようにするということと、マスクを外した後にしっかりうがいをする。それと同時にマスクを外した後に、実は結構問題になるのはマスク外す時ってですね、僕らは慣れてればいいんですけど、慣れてない人は必ず知らないうちにマスクの、ウイルスがいる部分に触ってるんですね。だからマスクを外した
外し方ですね。
外し方気をつけて。
気をつける。
で、その後、マスクをできたら外した後はしっかり手洗いしてください。そうすると指につかないということは、結局指が鼻口に触ってマスクがない状態でも、感染するということが起こらないということで、はい、だからマスクと手洗いというのをワンセットで、そこにうがいを加えていただければ、もっとこの効率が良くなるんじゃないかなというふうに思うんですね。これが、まあ、個人としての感染対策ですね。で、じゃあ、あと家庭の中でですね、どうやって広がりをっていう考えるとですね、まあ、唾液の中に多いというのと、それから糞便の中に多い。このウイルスはもともとコロナウイルスというのは、人とか鳥とか豚とかの腸管に感染するウイルスですので、上気道にいなくなっても便の中にウイルスがいる場合が結構あるんですね。ということは、トイレの中は結構危険な場所ということになります。それから唾液が触れるようなもの、例えば食事の時の、使ったスプーンだとか箸だとか、はいはい、それから皿だとか、そういうものっていうのは唾液が多量にくっついてます。ということはウイルス量が多いということなんですね。だから極端に言えば、この皿とかこのコップにはウイルスがついている可能性があるっていうのが分かるかどうかがすごく大事なんですね。だから個人個人で分けていくと。で、例えば家族4人いて、1人感染してるかもしれない。ね、 まあ、PCR 検査とか抗原検査で陽性って出てなくても熱が出てるとかいう状態であれば、うん、その検査した時は出てなくてもしばらくしたら陽性になったりすることがあるんですよね。だからもう熱が出てるとかなんかある段階でもしかしたらコロナかもしれないな、これはもう他のウイルスだとしても感染対策大事ですからね、家族うつらないようにすると、
はいはい、
というふうに考えていただいて、まず食器は必ず別にすると、
うん、
それから大皿にしてそこから物を取ると感染する確率が出るので、できたら
結構サラダとかでもこう、はい、なんかトングを置いてこう、はい、分けたりしますけど、はい、できればもう分けた状態でっていうのが、
は
い、
トングを使うときに実は手についてたりとかしたり、
ね、
もう知らないうちに、うん、振りまいてる可能性があるので、そこを変えるだけでもう危ない人だけを最初からも取り分けておくと、
はいはい、
いうような形をするだけで全然違います。
で
それから今度は食べ終わるとしますよね、うん、皿どういう順番で洗うかですよね。
お皿をね。
はい。はい、例えば、感染している確率が高い方の皿から洗うのか、それとも低い方の皿から洗うのかって考えたらどっちがいいと思います？
それはもうもちろん低い人の方から
ですね。そうですよね。高い人の皿だったら少し広がっちゃいますから、低い人の皿にも後からくっついちゃいますよね。だから基本的に優先順位を決めるんですね。この4人家族だったらどの順番で洗うかと。で、感染してる人が一番可能性が高い人を最後にして洗うというような順番で、特に最後に洗うときには、このウイルスは、洗剤で死にますのでですね、
洗剤でしっかり洗う、はい、
しっかりできるだけしっかり洗ってしっかりゆすぐと、
うん、もう紙皿とかにする、使い捨てにするっていうのも
ディスポにするというのも非常にいいと思いますね。
一つの方法ですね、
はい、ただディスポで使うとき気をつけないといけないのは捨てる場所です。
あ、捨てる場所、
はい、
はい、
ディスポにしたときに、必ず袋に入れて、うん、もう完全に袋をしっかり閉めていただいて、うん、できれば20ぐらいにして、で捨ててください。
あ、
でよく清掃車が回ってきた時にですね、うん、しっかり閉めてないと何が起こるかというとパーンって外れたりとかですね、中身が出てきたりとかして、今度は清掃員の方が感染する可能性も出てきますので、できれば一重だけじゃなくて二重ぐらいにして、
20ぐらいにして、
うん、で出してあげると。もう気が利いてる人はそこにスプレーしてですね、アルコールスプレーでウイルスを減らしてするというのが、もう社会的にはそこまでやった方が無難じゃないかなと思いますね、
はい、
はい。だからその食器を開ける、当然ですね、お寺に行った時のタオル、
うん、
これもやはり排便排尿後は手についている可能性があるので、たとえ手でしっかり洗ったとしても、トイレの後、トイレの中では実は石鹸使ってなかなか洗いませんよね、
うん、
石鹸使って洗っとしたらタオル拭いてもう一回出て洗面所で洗ったりというパターンが結構多いと思うので、
う
ん、はい、そうするとトイレのタオルは分けとかないとそこで感染する可能性がありますね、
うん、
はい。でそうすると、あともう一つ、トイレは、例えばですね、お父さんお母さんと子供さんとか行ってして排便しますよね、うん、まあ、子供さんは別として、もしお父さんお母さんのどちらかが熱が出てるとします、
はいはい、
ね、でトイレを掃除する人は誰かということなんですけど、
うん、
自分でしてください。
あ、自分で
、はい、もういい機会なので、子供もトイレは自分で掃除する、
はいはい、
はい、排便が終わった後に便器を拭くとか、そういうことをもうみんな個人でやると、
うんうん、
そしたら個人が自分には感染しませんからね、
うんうん、
自分で他の人にうつ確率がかなり下がります、
うん、
だからそういうのを絶対やった方がいいですね。
うん、
であと最終的に、まあ、マスクをつけた状態で、うん、まあ、このウイルスというのは結構床に残るんですね、
うん、
だから便器はみんな拭き上げます。だもう
下です、
下です、はい、前言いましたね、
うん、
重くて大きいと、
はい、
だから時間が経って人がいなくなるとだんだんだんだん下がって床にいっぱいくっつきますので、床は危険地帯ということは、床にもうアルコールでしっかり床を清拭するとか、石鹸消毒液で消毒するとかいうのを、まあ誰か担当を決めてそれをするというのがすごく大事だと思うんですね、はいはい。そうすると今食器の問題、それから排便ですね、ここの2大コントロールができる、であと3つ目です。はい、3つ目、あとどこがウイルスが多かったか覚えてます、
うん、3つ目、
はい、
あとは何ですか。
人間がずっと結構長時間いる場所、
寝室ですか。
そうです、寝室、寝るとこです、
うん、
寝るときマスクして寝る人ってあんまりいないですね。
あ、そうですね。
そうすると枕周りは絶対多いんですよ。
あ、
はい、だから枕の周りは危険地帯、
危険地帯、
はい、だからもう感染してるとか熱があるという場合には、うん、その枕っていうのはかなり危険なものだというふうに考えてください。だから例えば寝てる位置が 枕がドアに近ければ外に広がりやすいですよね、うん、だからもし、ま、あのドアからできるだけ遠い位置に、うん、あのベッドの枕の位置を持っていくっていうのはすごく大事になります、うん、はい。であとはその部屋の中もしあの隔離できるっていうことであればその可能性がある患者さんは個室に入れる、うんうん、で誰かがその部屋に入らないといけない。例えば食事を持ってくるときには、まあ、ドアのところで受け渡すというのができたらいいですね、
うん、
でドア開けるときに普通に開けると中の空気が出てきますよね、うんうん、だから、窓をちょっと開けてで、少し空気を希釈した状態にしてでドアを開けるようにすると、うん、まあ感染したウイルスが広がりにくいですよね、
うんうん、
だからもうとにかく人が入る前に一回窓を開け中をあのウイルスを減らしておくっていうのはすごく大事なんですね、
うん、
でマスクをつけてどうしても入らない時は入っていただくと、うん、はい。で、枕がウイルスがついているぐらいですからシーツもついてますよね。
そうですね、
はいはい、でお父さんお母さんもし感染したら自分で枕の交換とかシーツの交換とかしていただくと。でそれ選択するとき、まあ、1週間くらい我慢していただいて、ある程度落ち着いて症状が良くなったと、例えば風邪ひいて熱かな、コロナかなって分かんないときは、少なくとも、熱が下がって2日間ぐらいはもしかしたらって思っとかないといけないので、
もしかしたら、
はい、もしかしたらが大事なんですね、うん、もしかしたらって思っとかないといけないので、うん、まあ、その間まではできたら一緒に選択しないと、
うん、
はい。だから袋に入れて持って行って、うん、他の人たちの洗濯が全部終わった後に一番最後にちょっと洗濯ね、石鹸を多めに入れて洗濯していただければ大体それで大丈夫だと思いますね、はい
はい、家庭内感染ね、ちょっと皆さんすごく気にしてらっしゃるところじゃないかと思うんですけど、うん、で
大事なことを今いっぱい言いましたけどね、うん、
はい、
考えれば分かることがいっぱいあるんですよ、
うん、
でこうかもしれない、もしかしたら多いかもしれないっていうところを少し考えていただいて、自分でもその通りする必要はないですから、
うんうん、
できることをアレンジしていただいて、
そうですね、工夫しながら、
はい
はい、
それが大事だと思います。
生活するということですね、
はい、
はい。 さあ、それではですね、ここからなんですけども、濃厚接触者という言葉がありまして、まあ、どこからどこまでというか、その定義というのをやっぱ皆さん気にするじゃないですけどね、やっぱりそういう、これだけ感染が増えてくると、考えると思うんですけど、どこまで一緒にいたらとか、話したらとか、いろいろあると思うんですけど、それをちょっと教えてもらっていいですか。
皆さんご存知のように、だんだん変わっていってるんですね。濃厚、これはもうウイルスがどういう感染経路で、どうやったらどれぐらい感染するかっていうのが、分かってない頃の濃厚接触者っていう話と、それと今の段階の話で、まあ、患者の数をコントロールするためには、どれぐらいの状況を濃厚接触者にするかっていうのが、大体今、新しい定義が決まってきたような状態なんですね。ただ、これがずっと同じ状態で続くかどうか、ちょっとまだ分かりません。
分からないんです。ただ変わる可能性がある
ありますね。ただ、現時点では、まあ、まずですね、感染するかもしれない期間ですね。例えば、感染していると。いうことが分かった患者さんがいて、その患者さん、いわゆると一緒にいる距離とか時間とか、その人の状態ということで濃厚接触者が決まるというふうに言われています。でまず、感染症の場合には大事なことは距離とそれから時間で、判定します、で距離が
距離、まあ、まずは距離、
このウイルス重くて、大きいのであんま飛びません。ということは1メートル。
1メートル。
はい。それから時間15分。
15分。
はい。15分を超えて1メートル以内にいて、でなおかつマスクがない状態だと濃厚接触者っていうのが一番わかりやすい濃厚接触者ですね。
はい。
でここに例えばマスクをちゃんとしてたと、いうことになると濃厚接触者には入らない。
外れるんですね。
はい。ただし、マスクを一人だけつけてた場合と、両方つけてた場合とで、
その
全然違いますので、はい。できれば両方つけてた状態であれば、必ず外れると。で、つけ方にもよるんですけどね。はい。まあ、自分がつけてた場合と、その感染者がつけてた場合では、どっちが危ないと思います？
え、自分がつけてた場合と。
片方しかマスクつけてない。感染者だけマスクをつけてた。自分だけマスクをつけてた。どちらが映りやすいと思います？
感染者がしてないってことですか？
感染者が、もし感染者がいたとしてですね、感染者がマスクをつけてて、
つけてて、
自分がしてない。
もしくは、自分が危ないんじゃないですか？
そっちの方が危ないと思います。だから感染者が今度はつけてなくて、自分がマスクしてた場合とはどっちが危ないと思います？
自分がしてるときとしてないときってことですか？
自分がしてるときとしてないとき。
してるとき、してないときの方が危ないですよね。
ですね、いろいろ考え方があって、マスクっていうのは、口に近いところからブロックできるんですね。で、マスクの効果には2つあって、1つは人にうつさない。1つは人からうつらない。で、どっちの効果が強いかというと、人にうつさない効果の方が圧倒的に強いんですよ。まあ、うつらないためにも大事なんですけど、
ということは感染者がしてる方がいい、はい、いいじゃないですけど、その方が、
圧倒的に移りにくい。
移りにくい。
はい。まあ、できたら両方ともつけてたらいいんですけどね。
そうですね。それが一番。
で、これ何意味してるかというとですね、大事なことはですね、自分感染してるかもしれないと思ってる人が、マスクをつけてないと、非常に広がりやすいですね。
まき散らすってことですよね。
ただ、若い人の場合には症状がない人がいっぱいいますから、知らずにマスクをつけてない人がいっぱいいて、知らないうちに移す可能性があると。いうことは、もうみんな自分が人にうつすかもしれんと思ってマスクをつけとくということが実はすごく大事なんですね。はい、確かにマスクをつけてると自分にもうつりにくいですよ。でこれはフィルターとしての効果以外に指とか他のとこにウイルスが増えたやつを鼻口に持っていかないとか、
ね。持っていかない。あ、そうですね。触らない、
はい。触らない。あと口の中の湿度を保つとかですね。専門運動が効果がコントロールできるとかいう話もあるんですけども、一番言ったそのエアロゾル感染ということで考えると、人にうつさないという意味は、非常にマスクは有意義なので、もうぜひ皆さんつけられる人はできるだけつけてくださいね。まあ今、熱中症の問題とかね、運動の問題とかで、結構マスクきついなって話が出てたんですけど、例えばこれが6月の初めの段階で、社会的なウイルス量が少ないときはね、つけなくてもいいやんって話があってもいいんだと思うんですね。 ところがやっぱり今だんだん延岡市内でも社会的なウイルス量が増えてきて、でウイルスが増えてきたということは、やっぱ接触感染以外に飛沫感染でも入ってくる可能性があるんですね、うん、だから、まあ、ずっとつけろとは言いませんけど、こまめにつけたり外したりすると、うんうん、で周りの環境を見ながらそのマスクの着脱をちゃんとするということがやはりすごく大事になってくるんじゃないかなと思うんですね、うん、はい、今どれぐらいかというとですね、はい、延岡の人口12、3万ですよね、
はい、
東京の人口がだいたい1300万ぐらいですよね、延岡の100名なんですね、うん、延岡で1人感染者が出るということは東京で100人出るということと一緒、ね、一番出て9人か10人ぐらい出ましたよね、延岡で。ということは10人出れば東京で1000人感染者が出たのと一緒ぐらいなんですよ。
うーん、
はい、まあ、東京の場合は、ね、あの感染経路が不明な人が多いの で、ね、実際はもっと感染者数が多いと思うんですけども、うんうん、はい、まあ、それでも、延岡の場合には、うん、単に感染した数だけで言えば東京に匹敵するというよりも東京以上の状態が現在の状態である。
うん、そういうふうに聞くとやっぱりね、
そうです、
相当
だから危ない状態なんですね。
危ないのかなっていう感じがしますね。
はいはい、だからあのみんな今大丈夫と思っているのは確かにですね、東京で1000人感染者が出たらどれぐらいの感染ですかというと、うん、まあ、1万人に1人感染者がいるかいないかぐらいなんですよね。
うん、
病床でも13万人の中に13人だったら1万人に1人ですよね。でその後ろの背景にいる感染者がまあ10人いたとしても1000人に1人、1000人の1人1人が多いと感じるか、
うん、
少ないと感じるかっていう問題なんですね。
うん、
うん、ただそれはこう感染症という側面の一つの切断面で見たときに1000人に1人なんですけど、広がっていきますよね。
うん、
で人動きますよね。で1000人が1人が同じところにいるわけじゃなくて、その人が移動していろんなところと接触することを考えると、ね、もしかしたら接点が出る可能性があるというのは当然考えていかないので、
うん、
はい、で、感染症というのは症状が軽くて元気な人でウイルスをいっぱい出す人が広めるんですね。
うん、
だから重症の人は動かないので広まらないです。
ね、
だからこういう、まあ、スーパースプレッダーって言うんですけどね、
うん、
そういう人がおそらく絡んでるんじゃないかなというふうに今言われてます。はい、ということは、
うんうん、
まあ恐れる、ものすごく怖がる必要はないんですけど、うん、ちゃんとやっぱりこういうコントロールするということがやはりすごく大事になってくるんじゃないかなと思うんですね。
うん、
はい、ま
あ、どこにいてもリスクはあると、感染リスクはあると思って注意しておくと、はい、
そうですね、
いうことですよね。
はい、あともう一つ大事なことがですね、ハイリスクの人をどうするかと。
あ、
結局若い人はかかっても重症化しないとは言われても結構やっぱ症状強いんですけどね、
うん、
まあ、それでも死ぬことは少ないです。
うん、
やはり、65歳以上の高齢者になってきて、はい、で基礎疾患を持っている人っていうのは、うん、やっぱり他の人と比べて圧倒的にやっぱ危ないんですよね。
うん、
だからさっき家庭内感染の話をしましたけど、
はい、
家の中でおじいちゃんおばあちゃんっていうのは守らないといけないと。
うん、
だそこは意識を高くしないといけないし、老健施設とか福祉施設とかですね、そういうところで感染者が出るとやはり広がり止めるのが非常に大変なんですね。
うん、
ベースに認知症があったり基礎疾患があるので、はい、基礎疾患があるとウイルスの量も多いことが分かってますので、うん、広がりやすいです。だからそういう施設を、うん、できるだけ守ってあげるというのは今からすごく大事になってくるかもしれないですね。
うん、
だから考え方が全員を隔離するという考え方もありますし、そういう危ない人たちをどう感染のリスクから除外していくかということも考えていかないといけない。その一番近くにあるのが家族ですね。
うん、
おじいちゃんおばあちゃん守ると、
はい、
ね、おじいちゃんおばあちゃん守るためにね、子供さんとかお父さん、うん、お母さんはね、自分がうつさないようにするというのが一番大事なんじゃないかなというふうに思ってます。
ね、若い方たちにもやっぱりそこは意識を持っていただきたいですね。
はい、そうですね。
はい、はい、
溢れるくらい君への目
先生、検査、
そうですね、
は
だいぶ変わってきましたね、いろんなことがですね、はい、皆さんご存知のように、もう3月、4月って PCR するの大変だったですよね、
はい、
今はですね、いろんな意味で PCR の検査がアクセスしやすくなってきました、
はい、
はい、今、延岡市内の医療機関でもですね、いろんな医療機関が、まず PCR の検査に関しては、唾液の PCR 検査をしてくれる病院が増えてきています。
それはもう個人的に行ってもしてくれるんですか？
そうですね。いきなり行ってっていうのはなかなか難しいので、うん、前もってこういう症状があって、で、コロナウイルスかもしれないんですけど、うん、PCR 検査させてきていただけますかというのを確認した上で行ってください。うん、でその時には、まあ、唾液の採取容器とか、唾液腺のマッサージをしてもらったりとか、うん、そういうのをして取って、でそれを検査センターに出すということができます。はい。まあ、これ疑わしい場合に。
はい。
で、まあ、病院によっては、患者さんが入る場所を決めてたりとか、うん、外で取ったりとか、そういうのが、決まりがあると思いますので、うんうん、必ず病院に前もって電話していくというのが一つですね。
うんうん、ただ、以前というか、最初の頃は、はい、症状がなんかあるなっていう時には、まず保健所に電話しましょうっていうのがありましたね。
はい。はいはいはい、
今はどうなんですか？
そうですね。もう明らかに、例えば、自分がその濃厚接触者だろうと。うん、それとか、近くにそういうコロナの人がいて、もしかしたら自分も症状的には味覚障害がある、嗅覚障害があるということで、コロナが疑わしいっていう時はもう直接保健所でいいと思います。
あ、
はい。で、まあ、例えばかかりつけ医の先生がいて、うん、どっちかなと、普通の風邪かわかんないっていう時には、うん、今実は保健所が連絡がいっぱい来るとパンク状態になってるんですよ。
はいはい。
で、まあ、ぜひ、よければですね、うん、その、 主治医のかかりつけ医の先生と相談していただいて、うん、どっちがいいかと、うん、もうこれはちょっと危ないから保健所行って早く調べた方がいいよって言われたらそうするし、うん、もうじゃあうちでとにかくまず調べてみましょうかという時にはその先生にお願いする、もしくはその先生から、医師会病院のにあるけあの検査センターの方で測ってもらうという方法もあります。
うん、
で今もう一つですね、 PCR 検査って皆さんよく知ってると思うんですけども、はい、これはコロナウイルスの遺伝子の断片を調べる検査です、うん、でこれってですね、ウイルスが感染性のないウイルスでも測ってしまうんですね、
うん、
だからコロナウイルスが昔いた、もしかしたら入ってきた、治ったっていうのの一部分も実は拾う可能性があるんです。
うーん、
でもう一つ最近できるようになった検査が、はい、抗原検査って言います、
はい、
これはあのインフルエンザの抗原検査しますよね、うん、あれと同じ検査で、まあ、咽頭の拭い液取ってきてインフルエンザと同じやり方ですね。で、試薬にセットすると30分ぐらいで出てます。
あ、30分ぐらい。
30分なんです。
そんなに早いんですか。
うん、だからこれが、今だいぶですね、いろんなところでできるようになってきました、
うん、
はい、だから、もし抗原検査ができてできるだけ早く知りたいということであれば、うん、この抗原検査っていうのはかなり得意性が高いんですね。だから、うん、コロナウイルスの新型コロナであるということがもし抗原検査キットで陽性だったら確率がかなり高い。
あ、PCR 検査
よりも高い。
よりも高い。
はい。もうウイルスがうじゃうじゃいるということになります。
ああ、なるほど。
はい。だから逆にそれで陽性だった人は感染、うん、人に感染する確率が高いということになりますので、はい、まあ、この抗原検査っていうのをうまく使っていくっていうのはすごく大事ですね。
はい。
逆にウイルス量がある一定以上ないと、よくインフルエンザなんかでも、うん、インフルエンザなのに出なかったりしますよね。
あります。
あれと同じで。
最初に行ったら出なかった。
出ない。っていう可能性もあるんですね。だから感染してて、うん、もうウイルス量が少なくて、ね、症状が軽い人の場合は出ないことがあります。だから出なかったからといって、
う
ん、コロナではないけど、出たらかなりの確率でコロナの可能性が高いということがわかりますので、うん、その後どうすればいいかというのは、それ、担当の先生と相談していくと。
うん、
でこの検索も、延岡市内のいろんな病院で今できるようになって
きます。できるようになってるんですね。
はい。
選べるんですか。
そうですね、だからその病院によってもう早く検査結果を出した方がいいという場合にはそちらを出しますし、うん、まあ、例えばですね、ちょっと症状は軽いけど、うん、でもコロナは否定できないよなっていうぐらいはその PCR で少し時間がかかりますけど、外注の会社に出してやる検査っていうのもできますので、うん、まあ、そこの方は担当の先生に判断していただく。
先生とやっぱり一旦話をしてっていうことですね、
はいはい、そうですね、まあ、病院によってはもう入院する患者さん全部抗原検査してという、そういう病院もありますしね。はい、だから、いろんな意味でですね、はい、そのコロナウイルスの感染があるかどうかということに関しては、アクセスがしやすくなってますので、
そうですね、
うん、ぜひ不安があってどうしましょうかという方はですね、相談してください。
はい。
はい、で、その上でどうするかというのを、まあ、そういうかかりつけ医の先生に相談すると、いろんなことが分かってきますので、うんうん、ぜひ相談していただければというふうに思います。う
ん、はい、もしかかりつけ の, その先生がいない場合なんですけど、うんうん、そういった場合はやっぱり内科 で, いいですか。
そうですね。基本的に、まあ、成人の方だったら内科、うん、子供の方だったら小児科の先生に相談すると、
うん、相談をして、はい、っていうことですね。
でもう非常に疑わしいという場合でも、そのまま保健所に連絡した方がいいかもしれませんけども、うんうん、まあ、保健所の方も、まあ、延岡市内感染者がすごく多いので、はい、大変なんですよ。
そうですよね、対応が難しいですね。
そうですね。だから保健所にはできるだけその、うん、まあ、考えた上で、うん、電話していただければと、
うん、
はい、でもし疑わしい場合には逆にそのかかりつけの先生から保健所に電話してこれ疑わしいけどっていう話をすることができたりしますのでね。あ、
なるほど、
うん、で分かんないときはまずかかりつけの先生もしくは内科の先生と相談してみると、
うんうん、
で必ず直接行かないでくださいね。電話して確認して、
例えばちょっと軽い喉の痛みだとか、
はいはい、
息苦しいだとか、
うんうんうん、
そういう症状があった場合に直接行くんではなくて、うん、やっぱり一回電話をする。
そうですね。
まあ、方がいい。今の状況で、はい、の中ではその方がいいということですね。
なんでかというと病院には外来で待っている人 で、
ね、う
ん、いわゆる弱者がいます、
うん、はいはい、
その感染弱者という人がいる可能性があるところに、うん、もしかしてと思っていくのはやはり危険性がかなりありますので、
うん、
できたらもう病院に電話して何時ぐらい行ったらいいですかって、うん、今空いてるからいいですよとか、
うん、
後ろのドアから入ってくださいとか、
はい、
うん、じゃあ検査だけだったら車の中に待ってていただいたら車の方に行きますよとかいうふうな指示が得られると思いますので、うん、それの指示に従っていただく、
うん、
まあ、も しくはそのところで検査しないということであれば、うん、どこどこ先生のところに行ったらそれができますのでそこに電話してくださいと、うん、
教えてくださるんですね、
そういうことを伝えてくれるところがいっぱいありますのでね、はい、まあ、医師会の方とかでもつないでいただきたいとかいうことがあると思いますから、
うん、おそらくこう一人で暮らしている方とかは不安だと思うんですよ、うんうん、そういう症状が出た時にどうしたらいいんだろうっていうのがあるので、ぜひこれね皆さん聞いていらっしゃったら、
そうですね、もう決してパニックにならないようにしての行動を起こしていただければと思います、うんうん、それから今一つ実はこれ保健所でも問題になってるんですけど、はい、なんでこんなことをしないんだとかですね、なんで延岡市はとか延岡保健所はとかいうとね、クレームの電話がいっぱいかかってくると、うん、もうそれで他の対応が遅れちゃってっていうことが起こるので、はい、クレームはクレームで別のところにかけてください。うん、はい。で、接触者感染の対策で疑いがある人が電話するところに、はい、クレームの電話をぜひ入れないようにしてください。
入れないように。
はい。それだけは守っていただけると、うん、もうこれ逆にですね、それで電話が一つ占拠されることによって、で他の人がつながらなくなっちゃって、実はすごく困ってるんですよ、うんうんうん、だからその部分をちょっと考えていただいてというふうに思ってますので、
はい
はいはい、
とそれからアプリがね今ありますから、はいはい、これぜひ入れてほしいということを、ね、前回も先生の方から
この前ですね、うん、ちょっとお話ししましたけど、うん、これ厚生労働省が作ったアプリで、うん、何がいいかというとですね、うん、さっき言った濃厚接触者というの判定基準と一緒なんですね、うんうんうん、はい、15分以内に1メートルもしくは 1.5 メートル以内にいたときに、うん、Bluetooth で判断してくれると、うん、で自分でペッてチェックすると、うん、あら濃厚接触だったかどうかってすぐ分かると、
あ、これどこから、はい、入れればいいですか？
これはですね、厚生労働省のサイトに行くと、うん、感染者接触アプリっていうふうに入れれば出てきますし、うん、はい、サイトからもダウンロードできますので、ね、はい、ただちょっと使いにくいところがあってですね、ガラケーじゃダメです。
あ、なるほど、はい、
スマホで Bluetooth をよ、はい、オンにして、であと、はい、システムのバージョンが古いと動かない時があるので、
ね、ちょっとそこを確認していただいて、ね、
まあ、もし分からなかったら分かる人に聞く、うん、もしくは電話屋さん、電話の方の専門の方にお尋ねするとですね、うん、まあ、そういう問い合わせ多いので、うん、皆さんすぐ答えてくれますので、はい、ぜひ聞いていただければというふうに思いますね、はい、そうすると本当に宮崎県内にいっぱい広がった時に、うん、感染した人も登録する、うん、それから他の人もそれを見るということで、うん、このアプリがですね、全体で6割から7割とか登録すると、うん、ものすごく有効性が高くなるんですよ、はい、だからぜひ活用していただきたいなというふうに思います。
はい、
はい、
さあ今日は本当にいろんな話を聞いてまだまだ足りないぐらいなんですけども、はい、最後にリスナーの皆さんに、
はい、今クラスターコントロールがちゃんとやることができれば、うまくいけば8月いっぱいぐらいで延岡市の感染コントロールってかなりいくと思うんですね、うん、だから今が一番頑張り時なんですよ、うん、だからこの頑張りの時にどれだけ皆さんが、うん、みんな揃ってコロナ感染対策をやると、これ一人か二人の人とか一部の人だけやってもダメなんですね、うん、全員がやることによって延岡、はい、市内のコロナの、感染の収束っていうのが、見込めるということで、はい、ぜひ、まあ、今日これを聞いていただいた皆さんが、うん、自分は人にうつさない、うん、ね、自分自体がもしかしたらウイルス持ってるかもしれないという意識で頑張っていただきたいというふうに考えております。
はい、ありがとうございました。今日のドンケンはちょっと専門的なお話でございましたけども、はい、先生もお忙しいでしょうけれども、
はい、
はい、また次回を楽しみにしております。はい、
ですね、皆さんもこういういろんなシールとかマスクとかない状況を早く来れるようにですね、
はい、
頑張りたいと思いますので、皆さんもよろしくお願いします。
ありがとうございました。はい。